毎度。
どうも。
お疲れ様です。
お疲れ様でございます。
いやー、ちょっと重大なね、謝罪を、はい。しないといけないんですよ。
何ですか、一体。何ですか。
第11回ね、ジョジョラボ。
うん。
2013年2月26日配信なんですよ。
はいはいはい、はい。
第12回のジョジョラボがいつ配信になったかというと、
はい。
2013年3月5日、
はい。
1週間も空いちゃったんですよね。
はいはい。
ラボフリークたちはやっぱ3日に1回、4日に1回っていうのがこう楽しみだったわけですよ。
ああ。
12回を重ねて1週間配信になっちゃったんですね。
おお。
謝罪してください。
なんか俺もまあ俺もだけど。あ、じゃあ、
はい。これはね、厳密に言うとね、完全にね、僕です。
いやいやいやいやいや
編集できたよ、っつって、
うん、
ちょっとチェックしてね、っつって、
うん。
ごくさん、その日のうちに、あ、いいんじゃんっていう、
うん。
メールをくれてから、
うん。
僕はまあ、かれこれ、まあ、6日ぐらい放置しましたから。
そうだね、寝かせが長かったね、ちょっと。意外に寝かせるね、と思いながら。
いや、ちょっと忙しくって。
なんかね。
木金土日となんかイベント仕事があって。
ああ、はい、はい。
しかも日曜日自分のライブだったという言われで。
もうね、結構ハードスケジュール
な。そうなんですよ。で、まあまあ、今日火曜日なんですけどね、言うても。
もうね、火曜日。
今撮ってるんですけども、火曜日の深夜じゃあ撮ろうか、つって。
うん。
あ、もう火曜日だ、と思って。
うん、そうだ、火曜日になっちゃう、なっちゃうね。
急いで配信した、今
日。忘れてたの忘れてたのそれ。ね、
いや、なんかほら、アップロード的なことをして、
うん、
聞いてもらった的な反応がね、まあ、誰かからあるじゃないですか、うん、言うたら俺からしたらね。
うん。
僕さんだけなんですけど、これが。うん、でも、ね、そういう、なんか、行動をしてると、
うん、
ああ、オッケーオッケーみたいになるじゃないですか。
ああ、そう、脳がゆっかりしちゃったって。
そうそうそう。世界には配信してなかったと思ってね。
すごい、ただ、うちわで録音した、これどうよ、みたいな。
あ、いいじゃん、みたいな。本当の意味の身内部。
え、ね、なんだろうね、それね。もう、ラボフリーカー、おかんむりです、それはもう。
ね。いや、だから、謝罪してください。
な、俺かよ。ラボフリークの皆様、一週間空いてしまったことを、お詫び申し上げます。どうも、すいませんでした。
なんとしてよ、ほんと。
すいませんでした。ガヤおかしいだろ。わしだろ、もう一緒にやるやつだろ、それ。
いや、ほんと、ヘコークがすいませんでした。
すいませんでした。俺すいませんでした。すいませんでした。じゃあ、ラボやるよ。
はい、わかりました。はい。
はい、
じゃあ、いつもね、いつものお願いします。
はい、じゃあ、ラボ始まります。
はい、まあそんなわけで。
ね。
我々自体も久しぶりなんですけれども。
そうね、ちょいと久しぶりだよね。
まあ、ぽっくり行ったか思ったけど、言ってなかったね。
しぶといよ。
しぶといね。
うん。なかなかね、人間そう簡単に死ぬようにできて、ぽっくりってか言うなよ。だから。ぽっくりって言うなよ。
なんか巻き戻りましたね、今ね。
巻き戻ったけどね、今回。
ハッシュタグツイートいただいております、今回も。
あ、はいはいはい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
メパ星人さんからいただきました。
あ、読むそれ。
LOT、カッコ、ラボオンザトーキン。どうやら。っていう感じのあれが見えますね。
あ、もうね、上乗せたけどね、まあ。上乗せたけどね。
いや、
なんなんだ、そ
いいですよね、この、かたくなに、自分の言葉という部分では、こう、ハッシュタグツイートしない、新崎氏、まだ推し、そして、かたくなに、わからないけれども、ハッシュタグツイートする、モンゴロ氏、どうですか、我々のこの身内のこの感じ。
ああ、なんか、もう、ほんと性格出てるよね。
ほんと出てるよね。
ほんと出てるよね。ほんと
出てるよね。
もうね、ほ
ん
とも
う。先日、新崎さんと、LOT の収録を久しぶりにしたんですけれども。まあ、拗ねてたよね。
拗ねてたよね。俺、ミスドラゴン撮ったじゃん、この間。
はいはいはい。
まあ、拗ねてたよね。まあ、拗ねてたよね。やっぱね。
優しい人ですね、ほんとね。
ほんとね。いい人だよね、ほんとね。昔、ネタに俺のことをいいやつだよとか言ってたけどね、もうね。彼ほどいいやつはいない、ほんとに。
ほんとそうですよね。
で、ラゴでこういう話してていいのかね。
彼は別に人を刺しそうな人はいないですよ、本当に。
そうね。刺しそうには思えないよな、まさかね。
続きまして、メモモンさんからいただいております。
はいはい。
これもかたくなに名前を変えないんですよね、こう。
そうだね。まあ、正式にお願いをしてみてはどうだ、ね、だったら。
メモモンさん。
はい。
あ、ミョウヨモンさんやったんですね。
いや、俺ミョウヨモン。
僕はね、ヘコークさんと喋ってると思っていたんですけど、どうもミョウヨモンさん相手やったみたいで。
ちょっと頭が悪いのかな、ちょっと。ちょっと、さっきから俺ヘコークさんだってね、もう。ね、スカイプ見ればわかるでしょ、それぐらい。
スカイプには確かにひらがなでヘコークって書いてある。
はい、書いてあるでしょ。ミョウヨモンさんになるってどんだけいい事件なんだよ、ここ。
まあまあまあ、パラレルかもしれないですからね。
パラレルってその繋がり方あんの、そんな。
あるかもしれないですよ。
ある
かも、スカイプというパラレルを繋いでこう。
呼んで。
ラボ12回も来とるやないかい。
ああ、
やっぱ早いですね。
本当に早いよね、本当に。
もうね、歴戦の勇者ですよ、もうこれ。ラボハッシュタグツイート、これで終わりですから。
多分最新回、12回で、ラボ来とるやないかいっていうツイート多分してるはずなのね。
はいはいはい。そうです、そうです。
さすがやないかいって誰かに言われてたよね。
嘘。
あ、俺それ。あ、じゃあ、さすがですね、みたいなこと
言われてた。見落としてんのかな、もしかして。
多分、その直でのリプライかなんかだと思うよ、多分。
見落としてる。いや、見落としてんのかな。どうや。
そんなセクシーボイスでどうやって言われても。
ああ、なるほどなるほど。リプライ、感じ、リプライの感じかな。
リプライだと思うね、多分ね。もしくは見間違いか、どっちかだ
と。あ、あとですね、一つ重大なお知らせがありました、そういえば。
あ、本当ですか、なんか。
ラボで、ラボ、第一シリーズ、ホットワードラボで、数々のこう、名作ポエムを披露していただいた、ローラさん。
はい、はい、はい。
まあ、彼女か彼かわからないですけども、
は
い、彼女が、なんとツイッターアカウントを取ったみたいで。
やっぱり、
はい、アカウント名が、ポエットアンダーバーローラという。P-O-E-T アンダーバー R-O-L-A ということ。はい。現在、フォローは僕とヘコクさんのみです。
何なのですか、固くなな感じで。
彼女がフォローしているのは僕とヘコクさんのみ。
ね、たまに不意にフォロワーに入ってた時に。
はいはいはい。
あ、これもしかしてと思ったんだけど、やっぱりそうなんだね。
いや、そうみたいですよ。
やっぱそう
なんだ、ね。なかなかこう、質の高い低いにも関係ない感じもありますよ。
ね、もう、ね、なんか、あの人のことはどうたらこうたらとかさ、なんだろうね、もう、ゾワゾワすること言ってるけど。
僕がちょっとだけこう、近日中で、うんって思ったのがある、うん。ポトフ。口にするとなんだか可愛い言葉。ポトフ。でも野菜の煮込み料理、嫌い。野菜嫌い。
終わり？
はい。続きまして、最新のやつをいきますね。
はい、はい。
ガムを踏んだ、味のないガムを。味のあるガムは価値のあるもの。味のないガムは汚く、醜く、迷惑。これね、ちょっと最近これローラさん親近感の湧く感じのポエムになってきててね。
キャッチーな感じで。
単純にこれ最後の一文だけでいいんじゃないかっていう。ポトフ、野菜嫌いでいいと思うし、ガムを踏んだ迷惑でいいと思うんですよね。ここにやっぱこう、ま、ね、こう行間を詰めていく感じこの。
まあ、ポエムだからね。
そうですよ。早く、早く買ってもらっていいですか。
なんで俺が借り立てられてたの。
もうね、うまいこと言うな。もう彼女を止めるのはヘコークが狩るというもうその一択しかないわけですよ。彼女は狩られたくて、ヘコークに狩られたくて、書き続けてるんじゃないかと。
じゃ、狩らない。じゃ、狩らない。
ダガー的な感じがします。
ダガー的な。ダガー的な。
ダガ的な感じがします
ね。ダガ的なね。こうねだポトフ、口にすれば可愛い言葉とかね、ほんとね。何を言ってんのかね、ほんとに、ほんとね。
まあ僕、ポトフ好きですけどね。
いや、俺も、まあ、ポトフは、まあ、全国ポトフマニアの人ではないけれども、ポトフは好きだよ。
全国ポトフマニアの人ではないんですか？
ないんですね、
そうですか。はぁ。じゃあ僕と話し合えないですね。
ポトフマニアだったんかい？
僕は全国ポトフマニア協会の会員ナンバー7781番です。
ああ、絶妙な数だけれども、そんなにいるんだね、全国ポトフマニアっていうのが。なかなかな、コミュニティでございますね、それは。
1万3000人ほどはいますね。
結構中期に入られた方なんですね。なんなんで全国ポトフマニアって、俺が言ったんじゃねえかよ、ね。ポトフ、口にすると可愛い言葉。野菜嫌いとかでしょ？
ちょっとヘボクさん気に入ってるやん、正直。
え？気に入ってないよ。どっちかっていうと、うん、野菜嫌いならポトフを題材にするんじゃねえよとは思うよね。
あ、勝った。
あ、勝った。
勝った。
勝ってもうた。勝ってもうた。
いや、これね、難しいところでね、僕なんだかんだで、いや、多分ヘコさんも同じなんですよ。うん、なんだかんだで、最初ちょっと、なんやねんっていう感じだったじゃないですか。別に悪意はないですよ。だけど、なんやねんこれっていう感じだったでしょ。
うん。
ちょっとだけ気になる存在になってきてるよね。
ちょっとね。
これやばいよな。
うん。割かし、秀逸ゆえにね。
そう、割かしね、割かしいいんですよ。
そう。
見失ってない感じがするんですよね。
わけのわかんないこと言ってるだけじゃない感じなん
で。そう、わりかしちゃんとしてんですよね。
整ってんだよね、ちゃんと。
そうなんですよね。
悔しいかなね。借りにくいといえば借りにくい。
そうなんやな。
そう、なんかこう、その人自身のこのなんか、なんていうの、思いが固まりすぎてる、なんかこう、
先走
ったものじゃないんだよね。
僕はね、それを見失ってるって呼ぶんですけどね。
お
ご自分の世界に入られて、それが強すぎると、ちょっとこう、うん、酔っ払いみたいになってくるじゃないですか。
そう、ちょっと、酔いすぎてるよね、
言葉に。あれはね、僕は見失っているって呼んでる。
正しいね、その表現は、ね。
結構これね、ガチでいいと思うんですよ。
うん、
見失ってる。
見失ってるね。うん、まあ、なんだろうね。まあ、番組の趣旨を見失いかけてる、うん。
あ、そうでしたね。そう言われてみれば。
あ、そういえば、この番組話してていいのかと思うんですけど、マジレスについて最近ホットワードになってません？お互い、オタクの方では。
ああ、そっちもそうなんですか？
あ、僕の方じゃないんですけれども、
はいはいはいはい、
ちょっと前にちょっと盛り上がったぐらいなんですけど、僕の中では。ネタにマジレスするなんてっていうやからに対して、
はいはいはい、
まあ、なんでしょうね。まあ大人ですからマジレスしかしませんけどっていう話じゃないですか、やっぱ。
まあまあまあまあまあ、わかりますよ。うん。
その、なんだろうね、ネタかマジなのかわからないようなネタを放り込む方のその至らなさに、
うん、
なんだろうね、それをこう、ごまかすためにマジレスするなよっていうのって、
うん、
マジでぬるいよね。
マジぬる？
マジぬるだよね。マジぬるですよね、本当に。それはネタとして拾ってもらえなかった至らなさを隠しているとしか思えないよね、本当に。
いや、それはね、ヘコクさんはね、すごくやっぱりこう、優しいと思います、僕は、正直。
本当ですか？
僕多分ヘコクさんに言ったことあるんじゃないかなって、番組中かオフだったかわからないですけど、
うん、
僕はね、それはね、卑怯者だと思うんです
よ。そうだよね。
うん、本当に。
うん、
まあ、ネタだったらそれで笑えるというか、まあ、マジぬるだよね、なんですけど、
うん、
世の中にはね、そういう喧嘩の売り方があるんですよね。
すごいね、それね。
はい。いや、あるでしょ、でも。
まあね、うん、そういう、ちょっと、何みたいな感じです、ね。
なんやろな、いじめが見つかった時に、いや、仲間で遊んでるだけですって言うわけと一緒やね、それ。
ああ。
うん、一緒やね。
ああ、それは、まあそういう手口はあるよね。
構造はでも全く一緒なんですよ。なんかこう、
そうね、
対象を決めずに何かを言っておいて、
うん、
なんなん俺のことみたいなことがもし誰かからね、言われたら、うん、いやいや、全然違うから。
ね、そう、なんつうのかね、姑息な感じ？
そうそうそうそう。あれね、卑怯者にやることですね、だから。
そうなんだよね。
だからもう全部ね、ハングドマンって呼びましょう。
吊るされた男なわけだ。持ってきたね、やっとね、ちゃんと。
そういうやつはね、ハングドマンって呼びましょう。
そうだよね。はい、じゃあ、まあ今日はパート6の話をしようと思ったんです
あ、そうでしたか。あ、ついつい。
そうなんですよね。
ついつい。
まあパート6ですよ、
ちょっとじゃあ、さっきの話だけちょっとキリッと締めといていいですか？
あ、はいはい。
マジヌルで生きていくならね、
うん、
ホルホースぐらいうまくやれと。
あー、いいね。
うん、そう思います、僕はね、本当に。ホルホースぐらいやれと。
うん、クズならね、もう開き直ってちゃんとしっかりクズになってほしいよね。
そうそうそうそう。
うん。まあ、でなきゃ、もう、それこそ本当にマジで、いろんな意味でもう残念すぎるよね。
僕ね、でも一線飛び越えてね、これ僕もね、ちょっと優しさアピールしちゃおうかなと思うんですけど、一線飛び越えて、
うん、
ちょっとかわいそうになるんですよね。
なるよね。
単純に。
はね、この、その輪から、輪の外から見てる人間からすればね。
そうやね。いや、なんか30代になって、まあ我々も30代じゃないですか、もう。
うん、
30代、40代、50代になっていくとね、
うん、
多分ね、本当にね、こう、友達がいなくなっていくと思うから。
まあ、付き合う友人減っていくよ。そう。間違いなく。
別にね、全然不器用でもいいし、なんか、バカでも全然いいと思うんですよ。でもね、卑怯っていうのはね、一番ね、ちょっと良くないと思う。
うん、ああ、そういう意味。確かに優しさアピールといえばそういう意味でもあるね。
どうや。
うん。確かに。
どうや。
そうだね。どうや、でも言うなや。なんか関西弁じゃねえか、しかも。やめてくださいよ、もう、ほんともう。感染力強いんですから、その関西弁は、本当に。
あ、そういう。まあ、それ今度はまた、その話を。
そう、また今度、それはそれ。
今日は、オーシャンズイレブンの話ということで。
そうですね。もう、ジョージ・クルーニーは出てこねえけどな。出てこねえけど、映画になってねえから。
オーシャンズ・トゥエルブという話ということで、はい。
マジスティック・トゥエルブ
どんどん変わってくるね、これね。もう、最後、間だってパイレーツ・オブ・カリビアにしようよ。
あ、そう、そうですね、うん。間じゃねえけどな、それな、もう。
ジョニー・ジョップが出てくるでしょ。
デップだしね。もう、なんだろうね。もう、かすりもしてねえからな、
え、じゃあ、主人公はジョーで？
ジョー、そうです、ジョーです。ジョーはつくけどね。
ああ、なるほどね、うん。そういう第6部でしたということで、はい。
終わってねえからな、まだな。始まってねえんだから。
6部はね、僕は前回と違って、ちょっとだけ読んでますから。
あ、そうだよ、そうだよ。
知ってますよ、ちょっとだけ。
多少は読んでたんでしょ？
ロープみたいなやつでしょ。
うん、もうすんげえ、ロープでもいいけどよ。
でもロープみたいなやつでしょ、確か。
それ紐ね？紐っぽくないじゃん、
ね。ロープみたいなやつでしょ。
ロープ、カタグナだね、ロープが。ロープ、カタグナ。まあ、ロープみたいにもなるっていうスタンドの持ち主が主人公なんですけどね。まあ、主人公はですね、ストーンオーシャンは、歴代5部までの主人公は男の子だったんですけどね。7、8も男の子なんですけど。
そうや、毎回言っとかなあかん、これな。ネタバレありますから。
はい。
はい。
ネタバレのショックの責任は一切負いません。
負いません。それでは、今夜も、何や
る？ラボーキン。ラボーキン。ボーキン。
ハンターハンターになってるで。
ビッグインパクトでおなじみの。
そうそう、ウボーキン。
ウボーキンですね。いや、だからさ、なんだっけ。今日、いつになく浮き足立ってる感じするよね。
いや、まあ、なんやろな、前回のね、説明の回って大丈夫っていうのが、あ、意外と大丈夫な、別に、うん、っていうので、ちょっと僕ら安心しきってる感がありますね。
そうですね。もう、自由な感じになっちゃってる、
ね。そうですね。もうちょっとだけちゃんとした方がいいですね。そうそうそう、説明段階はね。
説明はね。
はい。もうだってこれ何やで半分折り返しますからね。
いや、もう聞いてえな、おい。聞いてえな、おい。まず、まあ、今回だ、戻りますと、
はいはいはい、
第6部、ストーンオーシャンは、女性の主人公、初の女性主人公、である、はい、クジョ・ジョリーンというやつが主人公でございます。
ジョリーンというやつが
という女性がですね、
はい、
女の子、
ジェントルな感じで言ってもらっていいですかね、そこは。
ジェントルな感じ、
はい、やつとか言っちゃダメですよ。
あ、そうですね、ちょっと江戸っ子口調になっちゃいましたね。
粋だね。
いや、粋だね、手やんでだね。どういうことですか、一体。言っといて言うのもあれですけど、どういうことなんですか。
ありがとうございます。
ね、まあ、年齢ちょっとごめん、忘れちゃったんだけども。
あ、年齢とか決まってんや、一応。
確か、決まってんじゃなかったけど。
俺でも多分あれや、タバコがどうこうってなんか書いてた気がする、なんかの解説かなんかで。だから、多分、あれじゃ、二十歳になってないと思う。
そうだよね。うん、年齢の設定、あったあった。ですね、ちょっと軽く今、参考文献をチェックしております。
ほうほうほう。
1992年生まれの19歳でございます。
ほう。
というわけなんで、まあ、未成年ですね。
なるほど。
まあこれは、まあ、クジョ・ジョリーン。
野島真嗣的なあれですね、未成年ね。
何的？
いや、行きましょう。
あ、それ、石田一世か。
そうそうそう。
あのね、まあ、そんぐらいの広いった感じで、ね、ちょっとごめん、ね、
僕は説明の間は 100% 邪魔にしかなってないんで大丈夫です。
そうなんですね。安心して邪魔になってますって、こういう発言をされた後の、この、なんだろうね、ゾワゾワした感じだよね。まあ、行くけどね、そのまま。
はいはい、
19歳、ジョリーンですわ、はい、これが。まあ、クジョ・ジョリーンというわけで、三部の主人公の、九条丈太郎の娘さんですね。
娘さんですね。
お嬢さんでございます。
これはまあ、なかなか燃える設定でしたけどね。
ですね。
まあ、最初ね、
うん。まあ、燃えるけどな、それもな。
いや、燃えるよ。いや、でも燃える設定でしたね、これ。丈太郎の娘っていうのはね。
ねえ、おお、なんと。っていうか、丈太郎、あれ、結婚したんだ、みたいな、すごい。
てか、また出してきた、思って、最初、うん。いや、別に悪い意味じゃないねんけど、それは。
結構、俺は、燃えるというよりは結構驚いたよね。
あ、そうそう、驚きもあり、そしてやっぱり、いや、丈太郎の娘ってなんかこうね、みたいな。
うん。なんかね、それもやってくれんじゃねえかなっていう感じ
が。思うよね。口癖とか一緒やったでしょ。
いや、そう、やれやれだわだった
し、ね。そう、しかもやれやれだわっていうのはすげえ俺覚えてるわ、あれ。
ね、もうなんか、けど、うん、やれやれだぜはかっこいいんだけど、だわだとなんかこう、なん
そのね、その締まりのなさが、俺はちょっとピンときたんですよ、逆に。
あ、なるほど。
口癖ってそういうもんでしょ、なんか。しかも親から子供やったら。
そうだね。
そう。例えば、可愛い顔してるのになんでそんなこと言うみたいな。よっこいしょとかね。変な。
うん、
そういうのってでも大体こうちょっと合わないじゃないですか。
確かに。バランスが合ってない、ね。
そうそう。だからやれやれだわはちょっと俺ピンときたんですよ。なんか。
あ、なるほどね。
親子っぽいみたいなね、変な話。
あ、ちなみに僕も娘がいるんですけど。
はいはいはい。
2歳なんですけど。
ああ、道具猿野郎ね。
道具猿、失礼だな、おい。道具猿、まだ道具猿野郎になってねえわ、ほんとに。後になったとしても俺の責任じゃねえよ、それは。本当に俺は知らねえよ、俺は。俺は知らねえけど、それは。今のところ、どぐされてねえから、とりあえず、ね。
なるほど、素晴らしい、素晴らしい。
どぐされ人魚娘ですけども。ね。ね
言いすぎやろ。
自分の娘に言いすぎやろ、言われるのもおかしいやろ。
や言うとかなあかんばんやな。
そう一応、そこ正しておくべきだよね、そこはね。そうなんだけどさ。はいはい、あれだよね。やっぱよく言ってる言葉ってのは本当に伝播するんだよね、本当ね。
あ、してます普通に。
うん。俺よくこう、うん、仕事柄の朝、風呂入ること多いんですけど、僕。
はいはいはい。
風呂入ってると、まあ、娘がドア開けて入るってこようとするから、
はい、
ちょっと待っててねってよく言ってると、言ってたんだけど、じゃあうちの神さんが、あんたの真似してるのかもしれないけど、ちょっと待っててねってよく言うんだけど。
すごいやん。
そうそうそう。だからなんだろうね。俺もやれやれだぜ使うべきだったよね、ほ
んと
ね。
いやーでも、エコークさんもお母さんにちょっと待っててねって言われたままですから。
あ、まあちょっと待っててもらっていいよ。その話はしてないだろ、ここで。話はしてないだろ、ここでは。
え、だから3代渡ってお送りしている。
そう、3代渡ってね。まあ母は俺を25年待ってちょっと待っててってやって。まあまあ僕の娘はまあものの5分ぐらいでね、待たせてるんですけど。
まあ、ヘコの奇妙な冒険ですね。
そうですね。まあまあ、俺の本名も娘の名前にもヘコはつかねえけどな。
ウェイティングストーリーですね。
いや、全然、ウェイティングって、ストーリーでもねえような、ウェイティング。待ってるだけだから。そうですね、もう、進んでない、全然今日。
はい、口癖だけ言いました。でも口癖まで言ったらもう、これ半分以上説明 OK でしょ。
まあまあ、そうだね。うん、もうほんと、半分半分、まあ、ラッシュの掛け声もオラオラなんですけどね。
まあ、そうですね。確かね。
確かにね。
でも、ロープのくせにね。
まあ、まずそこ良くねえか、だからそこは。良くねえか、うん。まあ、その、で、ジョリンがですね、まあ、はい、後にわかるんですけども、
うん、
ネタバレがありなので、まあ、ジョータロを狙って、はいはい、ジョータロを罠にはめるために、ジョリンをさらにその前段階の罠として、うん、刑務所に入れちゃうんですよ。
はいはいはい、
入れられちゃう。策略によって。はいはいはい、ジョリンは無実の罪で、とりわけ凶悪犯がいるような刑務所に連れてかれて、う
ん、なるほど、
グリーンドルフィン刑務所かな、確か。
なるほど。
に入れられるんですわ。
俺全く覚えてないわ。
確かそうだ。GD 刑務所だった気がするね。で、まあまあ、そこに入れられたところ、まあ、当然娘である、ジョリンに、
うん、
ジョータロウが会いに来て、
うん、
そこをですね、今回のその黒幕にですね、うん、ジョータロウが、まあ、植物人間にされちゃうんですよね。
ジョーちゃんが。
まあ、ジョーちゃんで、うん、親しいな、おい、ずいぶん。親しい。友達かよって話だけど。
ジョータロウが。
まあまあ、アメリカの友達なのかな、これは、一体ね。うん、まあ、どっち、この国かわからないけどね。
なるほどね。
そう。それで、まあ、敵の攻撃に遭ってしまって、ジョータロウがもう、
うん、
廃人同然になってしまうんですわ。ついでに、その敵の能力でですね、スタンド能力を引き抜く能力があるんですよね。
はいはいはいはい。ディスクでしたっけ、
まあ、そうそうそう。ねディスクにして敵の能力と人の記憶を奪うという特殊な能力を持ってる敵なんですけど。
なんかあれさ、それこそ3部のダービー的な感じとさ、
うん、
あれ4部かな ?4 部のヘブンズドア的な感じ、
うん、
とかの、集合体な感じしたよね。
そうだね。こう、綺麗にこうまとめた感じ、ね。
そうそう。別にこれもなんか批判ではないねんけど、
うん、
なんか、へーっていう感じだった。う
ん、なんか、まあ驚くことはなくけど、まあなんかすごくスムーズに入ってきた感じ。
時を同じくではないんですけれども、
はいはいはい、
後々ね、そういえば以前出したプリズンブレイクで、
うん、
ディスクを集めるっていうシリーズがあったんですよ。
ああ、最終シーズン?
そうそうそう。
うん。
ああ、って思った。
今それ、そう話してるそれ。
いや、すげえ強烈に思い出して、そういえば。なんか、こうだったな、
神話に出てくるスキューラーっていう名前に合わせて、8つか7つだかな、頭を持って化け物の話、
ね。7個、7個、多分
だ。7個、そうね。
だから、じゃあ、俺普通にプリズンブレイク見てるときに、ああ、なんかジョジョっぽいって思ったんですよ。
ああ。
普通にね、なんか。
タイム時系列はそんな差はないけど、脱獄者だし、まあ近いっちゃ近いよね。
そうそうそうそう。
要素的にはね。
うん、まあまあ全然違うんですけど、なんかふっと思い出したっていうぐらい、そのディスクっていうのがこう興味津々やったなぁ思って、これ読んでるときに。
そうだね。
うん、
でまあその、お話の黒幕が、はいはいはい、ホワイトスネークと呼ばれるスタンドなんだけども。
バンドですね。
まあ、まあ、まあね、まあジョ、はいはい、まあ、ジョジョのスタンドと言ったらもうバンド名でございますからね。レッドホットチリペッパーとかね。
はいはいはい、そうですね。僕はもうそう ういうところにすげえこう、ピンと来てしまうから、邪魔なんですよね、ある種ね。
ああ、そっちが先行したんでしょ。
ある種邪魔なんですよ。
本物が先行したんで
しょ。そうそうそう。
そうだね。ね、名前と別に能力とか見た目とかが別に何かこう、相通するものがあるわけではないからね。
ないからね。
あくまでも名前だからね。
うん。
だけどあれなんでああいう風にバンド名前なのかって、なんとなくわかる。
あ、なんでなんですか？
あれまあ、もう当然ね、名付けてるのはもちろん荒木博彦自身なんだけれども、
はいはいはい、
有名な音楽とか、ミュージシャンとかね、うん、バンドの名前だけど、
うんうん、
結局あれって能力、なんだろうな、可視光線と似た気がするんだけど、この話。
はあ、
その能力自体とか、そういう物事に対して、その超能力だから、
うんうんうん、
その持ち主が勝手に名付けてる名前なんだよね。
はいはいはいはいはいはい。
だからまあそういう、なんつうの、わかりやすいものになっているという説があるはずだ
よ、
確か。
なんかピンと来るようでピンと来ないようで、まあまあって感じの感じですね。
絶妙な、微妙な感じなんだけど、
ね。いや、だって、じゃあなんでそれでバンド名やねんみたいな話になるのよ。
うん。だから
なんか何塩とかでいいやん。
あ
鶏。鶏とかでもいいわけやんか。
なんだろうね。
なんでそんな、なんか共通したわかるバンド名にする必要あんねんみたいなのがありますよね。
荒木博彦的意図もありつつ、あれなんじゃないの、やっぱ、ジョジョの世界であのバンドが実在しているかでいないかはわからないけれども、
うんうんうん、
まあ、それぐらい有名なものにあえてな、本人がな、の、本体の人は名付けたというふうに考えてもいいんじゃないの？
本人が名付けてるってこと？この登場人物という意味での。
そうそうそうそう。
ああ、そういう意味か。
そうそうそう。俺はこいつをこういうふうに呼んでいるっていう言い回しは結構多いんだよ。
へえ、そうなんだ。
俺はこいつを、パープルヘイズと名付けたみたいな。
はいはいはい。なるほどね。そういうことね。
うん、そうそうそう。
はははは。
だからまあそういう意味でまあ実在ジョジョの世界にもそのあのバンドが実在するとすればまあそうやって名付けてみたっていうのもまあわからんでもないかな。
あるか。まあでもそれはでも存在はしてない。やろうからやっぱりバンド名にしてる理由にはちょっと遠いですよね。
なんそんな意地悪なこと言うなよ。
いやでも逆に納得はしたよ。なんか、
あ、
もう本人が勝手に言ってんねんなっていう。
そうそうそう。
うん、いや、あ、そうなんですよね。俺ね、昔からそう思ってんの、もう、てかまあ、さっき言うときもうすぐ30分経つねんけど、
いや、
なんかさ、よっぽどじゃない限り、その、うん、自分以外のスタンドのことを名前で呼ぶことってないじゃないですか。
そうそうそう。
他人同士がね。
うん、
ジョジョって。それってでも徹底してるなぁと思って。
そうだね。
そう。だから、そういうことなんやなぁと思って。
よっぽどの、ね、
他の。繋がってるとか別ですけどね、
うん。そうそう、パートとかでこう、お互いの能力を知ってるような仲間でない限りは。そうそうそう。
まあ敵でも味方でもね、
そうそうそう
敵やった敵同士で全部知ってるとか、
うん、
でもディオのスタンドは知らないとかさ、あったけど、そうそう、そういうのと一緒やなぁ思って。
そういうもんなんだよね。
なるほどなぁ。
うん。まあまあ、ちゃんとよく、こう、なんだろうね、理解して、こう、やってはいる、
うんうんうん、
物語を作っているようには思うん
ですね。ね。いや、意外とそうなんやなって、今知りましたわ。
うん、意外に、こう、そういうとこ緻密にやってるんだなとは思う、
ね。これ別に、もうこれもいいね、いい話なんやけど、多分次回ぐらい出てくるのかな。五部でさ、言うたら、その、うん、身内のその能力が何なのかって知らないまま進んでいくじゃないですか。
そうそうそう。
味方なのに。
うん、
で、それまでの描き方って、どっちかというと敵の能力を知らないって感じだけど、
うん。
うん、そっからって味方なのに、五部で初めて味方なのに知らないみたいなのが結構長かったんですよね。
そうだね、五部は。
その描き方がすごく斬新やったっていうのがあって、
うん、
そこで能力なんなんやろうっていうところへのワクワク感っていうのが増したんですよ、俺。
うん。
それで6部が始まったから、
うん、
ロープっていう。いうのがすごいあったなっていう、
うん。まあ、ジョリーンに関しては、物語の話に戻るけど、
はいはいはい、
ジョリーンは物語開始当初、スタンド能力を持ってない人間なんだよね。
そうですよね。
うん。
うん、
で、こう、刑務所に入れられちゃったっていうことを考えて、ジョータローが、スタンド能力を持つために必要な、その、きっかけとなるうんうん、アイテムを渡すんだよね。送るんだよね。
矢、はいはい、でしたっけ？
矢の矢尻だけを渡して、指を傷つけて、で、まあ、それでスタンド能力に目覚めるんだけど。
うんうんうん、
まあ確かに最初ちょっとなんだろうなって思ったよね、あの能力はね。
で、まあまあ、もっと言ったらまああれやんけどな、そのスタンド発言させるみたいな、その矢とか矢尻とか、うん、あれなんか、あれちょっと低いよね。
なんか、ちょっと、後付け感もあるよね、すごい。
あれピンとこないよね。なんか微妙なところ全部エンヤバーに押し付けてる感じがね、ピンとこないよね。
うん、ちょっとそれはなんかずるい感はあるよね。うん、まあそう言ってしまうと、ストーンオーシャン自体、そのさっき言ったような、緻密にいろいろ書いてる割にというか、まあ緻密に書きすぎてるのかっていうのがあるんだけど、6部、まあ7部に続いてネガティブな感想を言うんだけれども、
はいはいはい、
スタンド能力がすごい複雑すぎるんだよね。
あー、俺はなんか、 6部で、まあ、ベタなこと言いますけど、すごく覚えてるのはウェザーリポートなんですけど。
うん、あ、ウェザーリポート、はいはいはい。
あれとかはすごくいいなと思ったんですけど。
説明すると天気を操る能力者ですね。
ベタじゃないですか。
うん、
な
んか王道だよね。
そういうね、その、王道的なやつっていうのが一番いいんですよね。
そうです。九条丈太郎みたいなこと言うね。
いや、なんていうんですかね。思いません、でも。王道的なものの方が、おーって、その、戦い方的にとかで、いろいろこうやった時に思うじゃないですか。
うん、
で、俺ね、これすごい持論でしかないんですけど、
うん、
やっぱこう、銃の中にこう、9対1で、いいと思うんですよ。ややこしいやつは。
ああ、たまにでいい。
そう、だって、王道的なやつが絡み合ったら複雑になるんですもん。
うん。
でもなんか6ぐらいってもうさ、まあ5ぐらいから俺それ感じてたんですけど、
うん、
逆になってるよね、もう。
まあ、複雑なのが多いよね。
複雑なのが9で、王道が1みたいになってきて。
そうだね、うん。歴史を重ねちゃってる分、そうなる。
そうそう、でも仕方がない
とかね。
そうそうそう。
ずれ始めてるの
は。これもう3部で出たん、4部で出たんやんっていう能力出すわけにもいかんねやろうから。
そうね。うん、この、後に語っていく話にもつながるけど、やっぱ、うん、ホルホースのスタンドと、
うん、
ミスターのスタンドは似てるけど違うみたいな。
ああ、違うね。うん、
便利、利便性っていうか便利さで言ったら、まあ微妙だけど、その、2つとも共通してない鉄砲を使うスタンドだけども、
はいはいはいはい、
弾丸の軌道、弾丸だけで変えれるエンペラーとね、
うんうん、
セックスピストルズだったら、まあ、能力はやっぱ似てるけれどもっていう感じ
で。いや、僕もその3部の話になると、ここ結構激しくなるんですけど、ホロホースのやっぱエンペラーの一番すごいところは、うん、すぐ撃てるってことですよ。
すぐ撃てる。
うん。あれはね、発言能力がバリ早いんですよ、確か。
そうだね。手からスッと出てパーン
って、ね。スッと出てパーンなんですよ。あれが一番すごいと思ってるんですよ、うん、俺、ホロホースは。
確かにね。
実は。うん。軌道を変えれる。何の話
そして今これ6部の話
今日時間いっぱいなので、6部、なんと、驚きの後編に続きましょう。
ですね。
はい。というわけで、ありがとうございました。お疲れ様でした。
もう全然触れてねえ気がするけれども、ヘコークでございました。とりあえず聞いていただきましょう。今日の一曲、笹山でルーズでございます。
はい。
今日も一日何をやった気がつきゃ日が落ちる Everyday 責め立てられ追い詰められ君はどこに向かうんだい、明日のことは明日考えよう、今日のことは今日忘れよう、その場限りでもいいんじゃない、とりあえずとりあえずルールなんてないのがスポーツ、oh yeah、 ララララララララ その後ろにも道はあるだろう、境界線は混ざり合ってるだろう、はみ出したっていいだろう、なんとなく素敵なのでいいだろう、とりあえずルーズに行こうよ、ルーズに見せてよ、ルーズにしようよ、ルーズにさせてよ、どこまでもルーズに行こうよ、ルーズに見せてよ、どこまでもルーズにしようよ、ルールなんてないのがスポーツ、どこまでもルーズ、ここ一番のトレー、とりあえずルーズ、